一般質問。一般質問は2面、3面、5面にも掲載。無所属、吉村圭一。かなちゃん手形購入者に電子地域通貨で補助を。1、高齢者の移動支援について。問い、高齢化率の高い下大月、南穴地区のスーパーとドラッグストアが相次いで閉店し、地域の高齢者からかなちゃん手形の購入費補助制度の創設を要望された。用語解説。かなちゃん手形。神奈川中央交通株式会社が販売する高齢者バス割引乗車券でこの手形を提示すると、かな中、かな中グループの一般路線バスがどの区間でも1回の乗車が現金100円で利用できるもの。空港リムジンバス、深夜急行バス、旅行などの貸し切りバス、催事輸送などは除く。深夜バスは1乗車200円となる。解説終わり。導入を検討中の電子地域通貨によって半額補助すれば、厚木市の例を参考にした私の試算では、本市で約5000人が利用し、約3000万円の費用はかかるが、約2億5000万円の経済効果を生むことになる。用語解説。電子地域通貨。スマートフォンに専用アプリをダウンロードし、事前に現金をチャージすることで、市内加盟店で買い物などに利用できる通貨。解説終わり。高齢者の買い物支援策として、費用に見合う効果と市全体への利益があると思うが、どうか。答え。バス路線の維持、環境負荷の削減、介護予防、経済への効果などについては確実とは言えない一方、財政難の中、毎年確実に費用がかかる提案である。市民ニーズを的確に捉えた上で、最小の経費で最大の効果を発揮できる施策なのか検討する。問い、本当の市民ニーズは事業をやってみないとわからない。高齢者を元気づけ、本市の知名度を上げる効果もあると思う。3年間試行することはできないか。答え、担当部署からのニーズと効果を見込んだ上での予算要求が前提で、その上で検討したい。意見。高齢者の外出は運動、コミュニケーション、食の改善の効果もあり、実現すれば全国的な話題となって本市の魅力につながる。電子地域通貨普及のためにもやってみるべきである。創和会市民クラブ、八広真嗣。不登校児童、生徒の学びを止めるな。1、肌の e ラボの機能について。問い、令和5年5月1日に開設され半年以上が経過した肌の e ラボの機能は、1、教育分野におけるデジタル化の推進。2、不登校児童生徒の支援体制強化。3、乳幼児教育、保育支援センターの設立準備の3つであるが、本市の不登校児童生徒数はどのような状況となっているのか。答え、本市の不登校児童生徒数は、小学校では151人で、前年度比73人増。中学校では197人で、前年度比39人増となっており、コロナ禍の影響も大きいと分析している。問い、急増する不登校やいじめなどの問題行動に対し、肌のeラボとして今後どのように取り組んでいくのか。答え、総合教育会議の意見も踏まえながら、現在の教育課題の解決に向けて、小中学校が一体となった義務教育学校設置の可能性について検討を進めたいと考えている。要望、不登校の原因の一つとして、 中1ギャップがあり、その回避策として義務教育学校制度があるが、具体的な進捗が見えない状況であるため、早期の実現をお願いしたい。また、不登校児童・生徒の学びを継続し、学力を維持するためにも、静岡県磐田市教育委員会が取り組んでいる AI カメラを活用したオンライン授業などを実施し、不登校児童・生徒の学びを止めないようにしてほしい。未来を変える大塚武氏。年代別にターゲットの細分化を図り、秦野から成功事例を作る。1. 投票率の向上について。問い。選挙管理委員会として様々な啓発を行っているが、市民がわかる新たな取り組みを実行しづらい要因は、人的要因、効果への期待の薄さ、責任の所在への抵抗感など、どこにあると考えるか。答え、啓発活動の実施や充実が、直ちに投票率の向上に結びつかない点に難しさを感じている。問い、年代別にターゲットを細分化し、効果検証を行ってはどうか。答え、年代別での取り組みとその効果の検証、結果を踏まえた実施という流れが重要と考える。意見、他市の事例の調査研究はしているため、あとは秦野にマッチするものを選び、実行に移すだけである。目標を次の市長選挙に合わせ、外部の意見を取り入れる研究会の設立や、市議会とともに成功事例を秦野から作るべきである。2. 秦野丹沢スマートインターチェンジと周辺道路の交通について。問い。新東名高速道路の全線開通後は交通量が増加し、現在の数倍となることが予測される。交通量調査の予定と交通安全対策はどうか。答え。令和10年度頃には市内の主要な交差点の交通量調査を実施する予定である。市道27号線の早期整備を行い、適切な安全対策を図っていく。特に通学路は長期的な視点を踏まえた改善要望を提出するよう各学校と連携していく。要望、一つ一つ不安を払拭し、市民と地権者の理解を進めてほしい。市政会、川口薫。活力、魅力に満ちた地域のにぎわいづくりを。1. 室川の活用と地域のにぎわいについて。問い。秦野駅の南側を流れる室川周辺の豊かな自然環境を活用した地域のにぎわいづくりについて考えはどのようか。答え。湧水を散策する秦野名水散歩や葛葉の家の講師による室川とその周辺の自然を学ぶ講座などを開催した。引き続き地元関係者と連携・協力関係を築きながら地域のにぎわいづくりにつながる魅力発信に努める。要望、水車をモチーフにした室川周辺のにぎわい創造について検討してほしい。2. 市民活動の推進について。問い。市民活動に対して寄付をした企業や団体にとって、寄付金がどのように活用されたのかは関心事である。また、市が感謝の意を表す上でも、活用内容を周知することは重要であると考えるが、見解はどのようか。答え、企業や団体が市民活動に寄付をする動機として、活動に共感を得ることが大切であり、寄付実績や活動内容などを広く周知することで、新たな寄付につながるものと考える。市民活動の支援方法や使途を分かりやすく伝え、より多くの支援が受けられる仕組みを検討していきたい。要望、制度のほか、寄付をした企業や団体を PR して、 市民活動に対する支援の機運を高めるよう取り組みを進めてほしい。市政会風間雅子。電子メールを活用した市民の意見・要望の実現を。1、市民の声への対応について。問い、電子メールで意見などを聞く場合は誤解や不信感を与えてしまい、長期間やり取りが続くことも考えられるが、対応はどのようか。答え、電子メールは誰でも気軽に市政に参加できるメリットがある一方、双方の気持ちが伝わりにくいこともあるため、複雑になる場合は電話で内容を確認し、直接会うことを提案することもある。要望、お互いに対話の重要性を改めて認識しながら、信頼関係を築いてほしい。2、ゴミ処理の現状について。問い、令和4年4月に施行された資源循環を推進することによる生活環境の保全などを目的としたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律についての対応はどのようか。答え、早期に一括回収ができるよう国や他自治体の動向を注視しながら、分別基準など具体的な事項を委託事業者と協議している。さらに、収集を現在の隔週から毎週にすることも検討している。3、児童館の在り方について。問い、利用者が減少している児童館については、公民館などへの機能移転、地元自治会への無償譲渡など、今後の在り方を考え展開していくべきと考えるがどうか。答え、時代に合った場所として児童館の果たす役割などを改めて検討し、地域の声や状況を把握しながら慎重に進めていきたい。無所属、伊藤大輔。財政の知識は市民と行政をつなぐ共通言語。1、市の借金と貯金について。問い、広報原の令和5年11月1日号には、10年間で貯金額は20億円増、借金額は123億円減と記載されている。それぞれの会計区分を統一すべきと考えるがどうか。答え、一般会計を対象とした使途が限定されない財政調整基金の額を貯金とし、道路や上下水道、学校などの整備などにかかる私債の総額を借金として記載している。意見、上下水道事業は独立採算制の公営企業会計を適用しており、監査委員の決算審査意見書においても、一般会計とは別の冊子で評価している。問い、直近の令和4年度と平成25年度の私債の内訳を見ると、合計で93億円減らした借金のうち、90億円は下水道事業によるものであり、むしろ一般会計の借金はこの10年間で増えている。そのため、借金額だけ全会計を対象とした総額で見せたと考えるがどうか。答え、指摘のような意図はない。意見、下水道事業会計において借金を減らしたのは、単に設備投資にかかった初期費用を適切な料金をもらい、少しずつ償還していったという性質のもの。それなのに会計区分が違うものをこのように相対的に一緒に見せることは、意図的ではないにせよ、市民の誤解を招く見せ方である。問い、令和6年度から掲載方法を変更すべきと考えるがどうか。答え、今後検討する。